では大塚先生、具体的にどういうことをすればいいのかというところを聞かせてください。
はい、メンタルヘルスファースト エイドの初期対応ですね、応急処置の原則は5つありまして、リハーサルというようなものですが、
リハーサルですね、
はい、はい、5つの原則なので、リハーサル2が、リスク評価ということで、声をかけてリスクを評価して支援を始めましょうということです。でリハーサルの歯は決めつけず評せず話を聞きましょうというようなことですね。でリハーサルの歯は安心につながる支援と情報を提供しましょうということですし、で差はですね、サポートエリアを進めるということで、専門家のサポートを受けるように進めましょうと、これは進めるということで命令するということではなくてですね、本人に寄り添いながらそうしていきましょうということです。で最後のリハーサルのルはセルフヘルプということで、その他のヘルプ、例えば家族や身近なヘルプとかセルフヘルプ、そういうことのサポートを進めてみましょうと。このリハーサルの5つの腰を教育プログラムで学んで、実際の身近な支援のところでもしそういう方がいた時には役立ててみようということになります。
繰り返しても先生いいですか、
はい、
リスク評価のリということで、そのリスク評価どういうチェックとおっしゃいましたか、
は
い、
そうですね、例えばうつとかですねの場合には、一番甚大なリスクはやはり死にたい気持ちがあったりするとやはりいけませんので、そういうリスクを評価したり、一方で例えば薬物アルコールなどであれば、非常に大量の飲酒とか、そのことでの行動が起きてたり、そういうリスクがないかとか、不安障害であれば例えばパニック発作のような、救急受診するような危機的な状況がないかとか、こういうところのリスクを、声をかけながらですね、温かく関わって、情緒的な支援と言われるんですが、温かみのある対応で支援をそのリスク評価しながら始めてみようということ、あまりその甚大なリスクがあれば緩やかにやるというよりは、もっと速やかな対応というのも必要になってきますので、
やはり一番は自殺の問題に早く気づいてあげて取り組む、
そうですね、死にたいというふうに追い詰められることはやはりまれではないことですが、そこに寄り添うことで支援もつながっていくというところもありますので、避けずにですね、そこにも寄り添っていただくということは逆に自殺のリスクを減らすことにもつながっていきますので、そういうことにも役立つんじゃないかなと思っています。
その歯についてはリハーサルの歯ですけど、先ほど判断せずに批判したりせずに話を聞くということですけど、ついつい例えば親であったら子供を批判しながらとか判断しながら話を決めつけて聞いてしまいますよね。それはいけないんだよという、
そうですね、なかなかやはりサポートするときに良かれと思って、アドバイスから始めてしまうということもあるんですよね。で
ついつい事例を出したりね、
これは熱心に何とかしたいって思いがあるほどそうなってしまいがちなところもあるんですけど、どうしたらいいか分からないっていうところでそうなってしまいがちなんですが、対人支援っていうのは理解をしていくっていうことから始まるっていうところもあるので、十分お話を聞くっていうこと自体が手当にもなっているということがあります。ですから、そこが実はこのリハーサルの中でも非常に重要なところで、よく丁寧にお話を寄り添って聞くっていうことがなければ次のステップもないようなところがありますので、非常に大事にしているところですし、どのように話を聞けばいいのかとか、温かみがある状態を出すにはどうしたらいいのかと、そういうところまで含めてですね、教育していくのが大事なところだと思ってました。
その3番目と4番目につきましては、安心と情報を与える、サポートを得るように進めるということでしたけど、情報、孤独にならず相談できる場所がある、専門家のもとに行けるよっていうようなことも大切な情報として、
はい、本当におっしゃる通りですね、もうこの問題解決できないんじゃないかと絶望してしまったりとかですね、っていうことがありますので、あとは どこに行っても対応してきれないんじゃないかとか、万策尽きてしまったなっていう感じが出てくる時もあるので、そして支援に行って自分は大丈夫だろうかってやはり心配になってしまったりします。ですから支援を安心して受けられるようにということや、そのための情報提供をして、あ、そういうことがあるんだと、もう解決策はないように思えてたけども、実はこういうことがあるんだなっていうことをサポートする側が伝えられるように、このことが非常に悩む人の対応では重要になるんじゃないかなと思ってます。
そして最後のルセルフヘルプ、自分や家族の対処法、またつまりこう経験者たちのグループ、自助グループなどの参加も進めたりっていうのはここに当てはまるようですね。
そうですね、やはり身近な支援ですね、例えばご家族にお話ししてみようたらどうかなとかですね、もちろん自助グループなんかも場合によっては、例えばアルコール依存症などでや薬物依存などでは自助グループなどが地域でも展開されてたりしますし、もちろん自分自身でさまざまな対処法っていうのがあるんで、それをですね、その人に合ったものっていうところでですね提供していくということも重要だったりということで、でも一番はですね周りの手助けから始まっていくというところがあるんですが、少し触れてみるというところですね。
あっという間に第1週目も時間が迫ってまいりましたけれども、本日のまとめのお話をお願いします。
メンタルヘルスファースト制度というプログラムは、やはりメンタルヘルスの問題を抱える人に対して、専門家ではない人たちも応急対応ができるようにと、また身近な支援として関われるようにということが期待されてますので、やはりそういう例えばゲートキーパーのプログラムとかですね、そういうところにも一部応用されてますので、こういうことを通して県内にも広がっていくということや、もちろん全国でもこういうことが展開されています。で、何よりも大事なことっていうのは、やはり心の問題を抱える方に対する偏見がなくなり、で寄り添った支援が身近で提供されるということを期待してこういうプログラムを行っておりますので、今後地域の中でもそういう機会があると思うんですけど、ぜひ関心を持っていただければなと思っています。